あなたが今住んでいるアパートとかマンションありますよね。
はい。
もし明日いきなり大家さんが寄ってきて、申し訳ないんだけど来月退去してくれないかななんて言われたらどうします？
いやー、それはもうパニックですよね。
ですよね。新しい家を探す費用とか引っ越しの手配とか通勤ルートも変わっちゃうし、想像しただけでちょっと胃が痛くなりますよ。
本当に生活の基盤がひっくり返りますからね。
でも安心してください。実は私たちが毎日当たり前のように住んでいるこの借りている家には意外と知られていない強力なルールがあるんです。
そうですね。あなたを守るための重要なルールが隠されています。
今回の深掘り、提供された資料から徹底的に解き明かしていくのは、ズバリ借地借家法の借家権、つまり建物の賃貸借についてです。
はい、ここは宅建とかの資格試験でも絶対に落とせない超重要テーマですよね。
そうなんですよ。でも試験対策だけじゃなくて、家を借りて生きている全ての人にとって知らなきゃ損するサバイバル知識でもありますからね。
本当にその通りだと思います。
というわけで、今日のミッションは、法律がいかに建物を借りる側であるあなたを守っているのか、その驚きのメカニズムを紐解いていくことです。よし、早速この資料を見ていきましょうか。
よろしくお願いします。普段何気なくサインしている賃貸契約書ですけど、その裏で法律がどう動いているかを知ると、世の中の見え方がガラッと変わるはずですよ。
いや、本当にそうですよね。で、まず最初に、今回資料を読んでいて、一つどうしても腑に落ちないというか、びっくりしたルールがあったんですよ。
ほう、どの部分ですか？
例えば私が大家さんと合意して、半年間だけこの部屋を貸してくださいってきっちり6ヶ月の契約を結んだとしますよね。
はいはい、6ヶ月ですね。
お互い納得して判子をしてるんだから、半年後には契約終了と思いきや、法律上これ期間の定めがない契約になっちゃうんですよね。
そうなんです。
これどういうことですか？なんか騙された気分になりそうなんですけど。
そう思っちゃいますよね。でも実はこれ、契約書にどれだけ太字で契約期間は6ヶ月って明記してあってもダメなんです。
ダメなんですか？
はい、借地借家法の規定によって、そのインクの文字は強制的に上書きされてしまいます。1年未満の短い契約は全て期間の定めがない建物の賃貸借とみなされるんですよ。
うわー、強制的に。でもなんで法律がそんなおせっかいみたいなことをするんですか？
これはですね、極端に短い期間での契約とか更新を繰り返させないためなんです。
あー、なるほど。
もしそれが許されたら、大家さんがいつでも合法的に借り手を追い出せるような不安定な状態になっちゃいますよね。
確かに、借り手を守るためってことですね。でもその期間の定めなしになっちゃうって、逆に言うと、いつでも大家さんから明日出て行ってって打ち切られそうで、もっと不安じゃないですか？
あー、なるほど。
なんか終わりの見えないサブスクみたいで、いつアカウント停止されるかビクビクしちゃいますよ。
まさにそのサブスクの例えがぴったりなんですけど、現実の力関係は全く逆なんですよ。
逆というと？
期間の定めがない契約になったからといって、大家さんがいつでも自由に退会ボタンを押せるわけじゃないんです。
押せないんですか？
押せないんです。むしろ大家さんがその退会ボタンを押すためには、法律が要求する鉄の幕に重い条件をクリアしなきゃいけないシステムになってるんです。
へえ、重い条件。
はい、それがいわゆる正当事由と呼ばれるものです。
正当事由ですか？それって単に大家の私が使いたいからとか、もっと家賃払ってくれる別の人に貸したいからみたいな理由じゃダメなんですか？
全くダメですね。
全くダメなんだ。
ええ、大家さんからの解約とか更新拒絶が認められるには本当に厳しいハードルがあるんです。裁判になると、大家さんと借り手2人がどれだけその建物を必要としているかっていう事情が天秤にかけられます。
天秤に？
はい、例えば大家さんは息子が結婚して住む家がないからどうしても必要だと主張する。一方で借り手は高齢で他に貸してくれる物件がない、ここを出たら生活できないと主張するわけです。
わあ、それは裁判官も胃が痛くなりそうな天秤ですね。どっちの事情も切実というか。
そうなんですよ。そして多くの場合、大家さん側の事情だけでは正当事由として弱いと判断されちゃうんです。
大家さんの持ち物なのに？
そうなんです。そこでその弱い正当事由を補うために登場するのが、立ち退き料などの財産上の給付なんです。
あ、なるほど。ここで立ち退き料が出てくるんですね。
ええ、大家さんがどうしても退去してほしいなら、引っ越し費用とか次の家の初期費用、さらに慰謝料的な意味合いも含めた十分な立ち退き料を払って、 初めて正当事由があると認められるケースが多いんです。
さっきのサブスクの例えで言うなら、大家さんがサービスを打ち切るためにはユーザーに巨額の違約金を払わなきゃいけないってことですね。
まさにその通りです。
それは確かに最強の盾だ。でもなんで法律はそこまで極端に借り手を贔屓するんですか？
それはですね、法律が建物を借りるという行為を単なるビジネスの取引として見ていないからです。
と言いますと？
個人の生活基盤そのものとしてすごく重く見ているんですよ。家を失うことって仕事へのアクセスとか地域コミュニティ、子どもの学校とか生活のすべてを根底から破壊しかねないじゃないですか。
確かに家がなくなるってそういうことですよね。
だからこそ財産権を持つ大家さんに対してあえて強力なブレーキをかけているんです。
なるほど。そういう背景があるからこそ借り手は安心して長く住み続けられるんですね。
そういうことです。
となるとですよ、長く住む権利がそこまで守られているなら、今度はその住みやすくするための工夫についても気になってくるんですよ。
ほう、住みやすさですか？
ええ、例えば私が長く住むつもりで自腹で30万円の最新型エアコンとか特注のシステムキッチンを取り付けたとしますよね。
はいはい。
でも何年かして引っ越すことになった時、これってただ置いていくしかないんですか？それとも、はい大家さんこれ買い取ってねって請求書を突きつけることができるんでしょうか？
そこ非常に面白いポイントですね。結論から言うと、退去するときに大家さんに買い取らせる権利はあります。
え、あるんですか？
はい、これを増作買取請求権と呼びます。建物に取り付けて価値を高めるエアコンや畳とかを増作と言いまして、それを直で買い取ってもらえるんです。
じゃあ私が勝手にイタリア製の超高級なシャンデリアとか取り付けて退去時に、はい100万円で買ってねって言ってもいいってことですか？
いやいやいや、ちょっと待ってください。
さすがにダメですか？
もしそれが無制限に許されたら、大家さんは予期せぬ多額の出費を強いられて理不尽すぎますよね。
まあ大家さんからしたらたまったもんじゃないですよね。
ですからここで法律は絶妙なバランス調整をしています。増作買取請求権を行使するためには決定的な条件があるんです。
決定的な条件、何ですかそれ？
それは事前に大家の同意を得て取り付けたものでなければならないという点です。
ああ、なるほど。勝手につけたものは対象外なんですね。
その通りです。大家さんが、まあエアコンがつくなら建物の価値も上がるしいいよと事前にお墨付きを与えた場合に限って退去時の買取請求ができるんです。
そういうことか。それなら大家さんの財産権も守られてるし、借り手も安心して設備投資できますね。
ええ、両者の利益をうまく調整した仕組みなんです。そしてですね、借り手の生活基盤を守るという観点からもう一つ触れておきたいルールがあるんです。
何ですか？
転借人、つまりまた貸しされているサブテナントの保護についてです。
ああ、また貸し。例えば私が大家さんからビルの一室を借りて、それをさらに友人に貸して、友人がそこで小さなカフェを経営してるみたいな状況ですね。
まさにその構造です。この時もし大元の大家さんとあなたの間でトラブルがあって契約が解除されてしまったとしますよね。
はい。
この場合カフェを経営している友人はどうなると思いますか？
いや、大元の契約がなくなったんだから、大家さんが直接カフェにやってきて、元の契約が終わったから君も今すぐ出て行ってくれって言うんじゃないですか？
普通はそう思いますよね。
カフェのオーナーからしたら寝耳に水の大ボニックですよ。明日から商売できなくなっちゃう。
そうなんです。そのような連鎖的な倒産とか生活の崩壊を防ぐために、ここでも法律が介入するんです。
へえ、どう介入するんですか？
大家さんは転借人に対して大元の契約が終わりますよという通知をしなければ退去を主張できないんです。
ああ、通知が必要なんですね。
ええ、しかもその通知をした日から6ヶ月間は猶予期間として、転借人はその場所を使い続けることができるんです。
なるほど。突然の退去勧告は無効で半年間の猶予が与えられると。
はい。これもやっぱり実際にその場所でビジネスや生活をしている人間の実態を何よりも優先して守ろうとする法律のメカニズムなんです。
よくできてるな。でもここまでの話を聞いていて正直に言っていいですか？
はい、何でしょう。
なんかもし自分が大家さんだったら絶対に家なんて貸したくないなって思っちゃいました。
やっぱりそう思いますか？
だってそうじゃないですか。一度貸したら正当事由や立ち泣き料がないと返してもらえない。1年未満の短い契約にしても無効にされる。おまけにまた貸しされた相手にまで権利を主張される。 自分の持ち物なのに全然思い通りにならないって、大家さんが完全に不利なゲームをやらされてる気がするんですよね。
その感覚、非常に鋭いです。そしてそれは、現実の社会問題そのものなんですよ。
社会問題ですか？
ええ。実際に今お話しした普通借家のルールがあまりにも借り手保護に偏りすぎているため、多くの大家さんがリスクを恐れるようになっちゃったんです。
ああ、貸すのを渋っちゃうわけですね。
そうなんです。立ち退きトラブルになるくらいなら、そもそも誰にも貸さずに空き家のまま放置しておこうという判断を下す人が増えてしまったんですね。
うわあ、それだと本末転倒ですね。家を借りたい人がいるのに法律が厳しすぎて家が市場に出回らなくなるって。
はい。そこで法律もようやく別のルートを用意しました。貸し手側の過剰なリスクを取り除いて、もっと気軽に建物を貸せるように作られたのが定期建物賃貸借、いわゆる定期借家という制度です。
ここで出てくるんですね、定期借家。これ普通の借家契約とどう違うんですか？さっきの正当事由とか立ち退き料のルールがないってことですか？
まさにその通りです。定期借家の最大の決定的な違いは契約の更新がないという点です。
更新がない。
ええ、あらかじめ定めた期間が満了すれば、そこで契約は確実にスパンと終了します。大家さんは立ち退き料を払うことなく、間違いなく建物を返してもらえるんですよ。
おお、大家さんにとってはまさに切り札ですね。でもちょっと待ってくださいよ。
はい。
それだと今度は借り手が危なくないですか？何年も住んでから、はい、定期借家だったんで明日出て行ってねって言われたら、え、いつの間にか定期借家になってたのって不意打ち食らうことになりません？
そこなんですよ。法律はその不意打ちをマニよりも嫌うんです。だからこそ定期借家には非常に厳格な手続きのルールが設けられています。
厳格なルール、
まず公正証書などの書面で契約すること。そしてここが最も重要なのですが、契約書とは別にあらかじめ独立した書面を交付して、この契約は更新がなく期間満了で終了しますよと大家さんが借り手に対して事前説明することが必須とされています。
なるほど。契約書の中にしれっと小さい文字で更新なしって書くだけじゃダメなんですね。
ダメです。
わざわざ別の紙を用意して面と向かって、これ普通の賃貸じゃないですからね、絶対に出てもらいますよって念押ししないといけないと。
ええ、もしこの事前の書面による説明を怠るとどうなると思いますか？
どうなるんですか？
なんと更新がないという特約そのものが無効になって、ただの強力な普通借家契約にランクダウンしちゃうんです。
うわー、それは大家さん側にとって強烈なペナルティーですね。絶対に言った言わないのごまかしは許さないぞっていう法律の執念を感じますよ。
ええ、本当に厳格なんです。
でも定期借家で契約した借り手側にもリスクはありますよね。例えば3年の定期借家で契約したのに1年目で急に遠方に転勤になったとか、親の介護で実家に帰らなきゃいけなくなった場合です。
はい、あり得るケースですね。
原則として更新も中途解約もできないとなると、住んでないのに残り2年分の家賃を払い続けなきゃいけないんですか？
そこにもちゃんと借り手のためのセーフティーネットが用意されているんです。
おお、よかった。
床面積が200平米未満の居住用の建物であれば、今おっしゃった転勤や親族の介護といったやむを得ない事情が生じた場合、借り手から1ヶ月前の申し入れで中途解約できるという特例があるんです。
ああ、なるほど。ビジネスライクな定期借家の中にも個人の生活事情に対する温かい配慮が組み込まれてるんですね。
ええ、そういうことです。
いやー、借地借家法、見事なパズルですね。あちらを建てればこちらが建たずになりそうのところをギリギリのバランスで調整している。
本当にそうですね。
さて、ここまでの内容を踏まえて、資格試験で狙われやすい、そして私たちの実生活でも勘違いしやすい3つの引っ掛けポイントを整理しておきましょう。あなたも一緒に自分の知識のブラインドスポットを確認してみてくださいね。
はい、重要ですね。
まず1つ目のポイント、契約期間の罠です。大家さんとお互い納得して6ヶ月の賃貸借契約にサインしたから半年で出なきゃいけないと思い込みがちですが、法律は契約書のインクを上書きします。1年未満の契約は期間の定めなしとなり、むしろ大家さん側から解約するのがめちゃくちゃ難しくなります。
その通りです。
次に2つ目のポイント、定期借家の罠です。契約書に大きくこれは定期借家で更新しませんと書いてサインをもらったから有効ではありません。契約書とは別に独立した書面を用意して事前の説明を行うことが絶対に必須です。これを忘れると強力な普通借家に代わって大家さんが痛い目を見ます。
これもよく引っかかるポイントですね。
そして最後3つ目のポイント、増作買取の罠です。 長く住むんだからと、自分が便利だからと取り付けた高価なエアコンや設備、退去するときに全部大家に買い取らせることがわけではありません。事前に大家さんの同意を得て取り付けたものだけが対象です。勝手につけたシャンデリアはお持ち帰りください。
はい、事前の同意がキーワードですね。
どうですか皆さん、法律の仕組みを知っているか知らないかで数万円、いや数百万円単位で人生の損得が変わってきそうですよね。
本当にその通りですね。今回見てきたように、借地借家法という法律は、弱い立場になりがちな借り手であるあなたの生活を守るために非常に精緻で強力な仕組みを持っています。
でも先生、今日の話を聞いていて、最後に一つどうしても引っかかっていることがあるんです。法律が借り手をガチガチに保護してくれるのはありがたいんですけど、
先ほども少し触れた大家さん側の恐怖ですね。
はい、
一度貸したら裁判になって高額な立ち退き料を払わないと家を取り戻せないかもしれないっていうリスクです。実はこれが現在思わぬ副作用を生んでいるんです。
副作用ですか？
はい、例えば万が一の時にトラブルになりやすそうな身寄りのない高齢者や外国籍の方には、最初から部屋を貸したくないと大家さんが防衛線を張ってしまうケースが増えているんです。
あー、なるほど。それが本当に考えさせられますよね。役者を守るために作られたはずの強力な法律が、結果的に大家さんを萎縮させて、全国に誰も住んでいない空き家を大量に生み出していると。
そういう側面は否めないですね。
そして本当に家を必要としている人たちが家を借りられなくなっているとしたら、あなたはどう思いますか？誰かを極端に守る法律が意図せず別の誰かを追い詰めているのだとしたら、真の公平なルールとは一体誰のためのものなんでしょうね。ぜひご自身でも考えてみてください。
本日の耳で覚える宅建はここまでです。 LINE では毎週の配信内容を3分で見返せる図解をお届けしています。今週聞いた内容を試験直前まで少しずつ積み上げていきたい方は概要欄からどうぞ。ではまた来週、一歩ずつ淡々と積み上げていきましょう。